今日の箇所、ルカによる福音書18章の9節から14節まで、ここの内容は分かりやすい言葉で表現されている。で、一度読んでもですね、ほとんどの人がまあまあ分かったように思うところだと思います。でも分かったように思うということと、これが本当に実践できているということはもう根本的な違いがあるわけですね。本当に私たちがですね、他の人を見てあんな人ではない、私は別だ、別にあんな悪い人ではないというふうなことを思ったら、すぐにこれと同じになっていくわけですね。で、それから祈るために神殿に来た。これはイエス様も言ったように、普通に当時は誰でもがしていた。お金を両替する。遠くから来た人はですね、両替しないと神殿に納められないとか、動物を、傷ついてない動物をですね、飼うとかいうことも普通に行われたことなのに、それをですね、そういうことを当たり前と思ってて、一番中心にある祈りっていうことを忘れているということでですね、神殿は祈りの場であるのに、強盗の巣になってしまった。という非常に厳しい言葉を言われたことありますね。これも私たちのここもある種の神殿なんですね。全国集会もして。だからまずここに来るために祈りということを持ってですね、私たちの心の願い、叫びを訴え、また神様からの聖霊と神様のことを受けるという、その祈りという言葉を一番と思ってこなければですね、まず親しい人となんかお話ができるとか、交流ができると、そういうことをまず考えると、必ずそれはですね、だんだんと消えていくわけなんです。そういうふうなことでですからね、ここに書いて分かったと思うことと、実際にこの日曜日ごとの、あるいは各集会でもそうです。まず何のために行ってるのか、うっかりすると、久しぶりの人と会えるな、またお話ができるとか、そういうような気持ちで行くということが起こりがちなんですね。そういうふうにすぐにですね、ここに書いてあることと同じことになるわけなんです。祈るために行くのにですね、別の目的で心の奥では行ってしまうと、そういうことがあります。そういうことで、分かったと思うこととですね、本当にこのことはですね、日々心の深いところで実際にこういうふうにできているかどうかという問題、根本的に別問題なんですね。そういうことで私たちも分かったようなあんまり気にですね、いや分かった分かったと思わない方がいいわけですよね。ふとしたらすぐにこれと同じこと、これは他の人を裁くということですね。あの人、あの悪い人、自分は違うと。これで人は、イエス様が人を裁くなってこう言われたわけですね。よく見下すつもりで思うわけです、他の人。そういうことでですね、なら、どういうふうに私たちが祈るべきか、祈るためなんだから、そういうに密かに見下すために見るんではなくて、その奪い取る人が不正なものをおるんだったら、そのような人が正しい人になりますようにという気持ちで見るべきだ。それが正しい気持ちだということですね。そういうことでですね、私たちはイエス様としっかり結びついてないと、そういう気持ちになれないはずなんですね。うっかりこの悪いこととか嫌なことを言ったとかしたとしたら、何かあの人は悪い人だっていうのをふっと思ってしまって、裁いてしまうと。愛がなくなっていると。そういうことなんですね。そういうことで、分かりやすいということもですね、できていると、本当にできているとは別問題。これは30年、40年、経験があるからだんだんできるようになるということとは違って、その日その日に聖なる霊を受けてないと、あるいは毎日イエス様と結びついてないと、これはできないんですよね。他のですね、技術だったらですね、例えば中本さんにこの家を建てる技術だったら非常に優れてるって誰が見ても分かるんですね、こういうとこ。これは20年、30年した人と、1年の出だしの人は全然、これこそ根本的に別ですよね。だけど信仰っていうのはですね、入ったすぐの人、聖霊にはとっても癒されて悔い改めの人です。40年ってもうみんな分かってるわと。みんな分かってる、聖書も分かってる。なんて思ってる人は非常にまた差があるわけです。ですから、信仰っていうことは日々新たにっていうことありますが、止まったらもうこれで早く遅れていくということですよね。だからこれは誇りとか自慢にならないわけです。40年持っていましたと。誇ることになく、神様が、いわばですね、忍耐を持って導いてくださったということであってですね、自分の誇りや自慢では全然ないわけですね。言い換えたら40年もの間、30年もの間、様々な罪を犯して普通ならばですね、捨てられるところをいつも引っ張り出してくださったと。 神様本当に忍耐をしてくださっているという感謝であってですね、誇り自慢にはならないと、まあ、いうことなんですね。はい、まあ、そういうことで、だからもう一つはこの祈りということでもですね、この全く性質が違う祈りみたいなのがあるというわけです。同じように祈っている、でも一人の祈りはこれこそ受け入れられたけど、一人の祈りは非常にこれは受け入れられないと、祝福も与えられないということですね。で、まあ、そういうふうに表面的な祈りでは気づかない、でこの本人も気づかなかったわけですね。自分の祈りが根本的に間違っているのが分からなかったわけです。でこのような心はもう誰にでも生じることなので、他人事ではないんですね。ルカの福音書でとても有名ですけど、放蕩息子の場合もそうです。自分はずっと一生懸命仕事をしてきた、何にもあることも使ったことはないではないかという、まさにこれなんですね。自分は正しい人間だったのに、弟は悪いとですね、あの弟は悪いんだと、不正なものだと、お金を使い果たしたものではないかと、あるいは勧誘したものではないかと、ちょうど同じことなんですね。でもあのお兄さんは特別な人ではなくて、誰でもみんなそういう気持ちだということを言おうとしているんですね。みんな人間はあのお兄さんの気持ちだ。でそれがですね、内容で、放蕩息子のお兄さんはなんか特別な悪い人では全然なくて、みんなそういう気持ちなんだということなんですね。でそのみんな実はですね、放蕩息子も罪を犯した、お兄さんも罪を犯した、別の面ですね。でそこで悔い改めるということは両方にまあ必要だわけなんですね。まあ、そういうことで、放蕩息子とここに言ってることと全く別のように見えますけれど、全く同じなんですね。人間はまあこういうふうにいつも思いがちなわけなんです。で自分が何かをしていると、こういうふうに1週間に2度断食をしています、収入の10分の1を捧げていますと、なんとなくこう言いたくなると。本当に祈ってしている人は言わない、黙って神様が見ておるのも分かっていると。本当にいつもしてない時には何か言いたがるということが起こってしまうわけですね。ですから、これはまあ聞いてる人も分かるんですね。何かしていますとか言ったらですね、何かそれはですね、なんとなくこういい気持ちがしないというのはそこにあるわけですね。まあ、そういうことで、この10分の1っていうのはですね、かなりの金額なんですね。30万収入がある人だったら3万円ということです。年間400万収入があったら40万ということですからですね、これはかなりの金額ですけれど、まあ、教会ではそれが標準になっているわけです。長い間昔からですね、これは旧約聖書から出てくることなんです。収入の10分の1っていうのは、これは多額でも何でもごく普通の基準なんですね。一般的に世界的にそういうことなんですね。で、まあ、このことは非常に古い起源があるわけです。まあ、こういうことも、まあ、当然知っておった方がいいと思うんですけども、どこに初めて現れるのかということは、創世記から出てくるわけですね。創世記の14章です。これが一番最初出てくるところですね。14章の20節、創世記14章の20節、18ページですね。ここはですね、アブラハムと言ってたんですね。とても不思議な、いわば神秘的なと言われるような王、サレムの王メルキセデクがですね、アブラムはすべてのものの10分の1を彼に送ったと。このメルキゼデクはイエスの、いわば象徴的なですね、予言的な存在。まあ、こんな風に、ここからいろいろとですね、民数記とか出エジプトいろんなところに次々と、まあ、こういうことが出てくるわけなんですね。で、あと、まあ、一箇所だけ、見ておけばですね、レビ記の27の30というところです。 レビ記の27、レビ記の27の30、209ページ。これはたまたま一つ出しただけで。こんな風にですね、土地から取れる収穫量の10分の1は穀物である、数って何でも種のものだという、こんな風にですね、あちらこちらで、この立法書には出てくるわけです。それが新約にも受け継がれてきた、この時代にもですね。でこういうところからですね、聖書にちゃんと書いてあるから、その通りきちんと私は守っていますという風に、言ってるわけです。で元のところありますが、そういうことでですね、これは聖書に書いてあること、書いてあることを守っているということになったらですね、それをなんとなくですね、そういうふうに、自慢っていうかですね、そういうことをしがちになる。でこれができるということをですね、神様に感謝をしてですね、自慢とは感謝は別なんですね。で不正なものにうっかりした私はなるとこだったけど、いろいろもあったけど許してくださって、今のようになんとか正しい道に歩いていくことができるようになったと、そのことを神様ありがとうございますと、うっかりしたらまた不正になりますから、どうか見守ってくださいと、そういう意味で祈るならばいいですけど、自分は全く不正でないようにですね、奪い取るものでもないように思うということが全く違っておったというわけです。奪い取る、これは盗むということはですね、他の人のもの、何かこう自分が欲しがるということ、これはいっぱいあるわけですね。そういうことで、何か他の人を持っているもの欲しがる、能力にしてもですね、あるいは女の人だった容姿にしても、あるいは経済力にしてもですね、地位にしても、何かあるものを欲しいなと、それは奪い取ろうというのは気持ちがどっかにあるということなんですね。そういうことですから、そんなものでないということは本当に言えないわけです。人間というのはそういうに何か自分持ってないものを欲しいという気持ちを起こしてしまうわけです。自分が今与えられているものを感謝をして満たされるということではなくって、自分ないものを他の人をこう見て羨むとかですね、そういうことが起こるということなんですね。そういうことで、ここで、この人の特徴というのは罪を知らなかったということなんですね。根本的な特徴はこの罪がわからない。罪ということは神様の清さとか愛がわからないということです。神様の愛がわかったら、その愛から自分はどんなに離れているかはわかるはずなんですね。神様の清さがわかったら、自分がどんなに清くないかがわかるはずなんです。その清くないのが罪であり、愛がないのが罪なのであるわけですから、罪がわからないと、なんか宗教的なことはわからないという意味ではなくてですね、本当に神様の真実や愛、清らかさがわからないから、だから自分の汚れも不正もわからないんですね。そういうことであってですね、罪ってなんかキリスト教の人だけように思った大きな間違いですね。本当にこの世の中の清い存在、神様はわからないと罪もわからないというわけですね。これはもう真っ白な紙だったらですね、それがあったらすぐに汚れても分かるけど、こう例えば黒い服だったら汚れとったって分かりませんよね。黒い服ほど分からないわけです。そういうようにですね、人間の心もないですね。真っ白なものをいつも背景とか見ておったらですね、少しの汚れも分かるけど、汚れたものばっかり見とったら汚れとる何所か分からないわけです。要するに罪っていうことは分からない。そういうふうにですね、罪がわからないということは本当に清いものがわからない、本当の愛もわからない。それがわかればわかるほど、自分ははるかに離れているということは、もうこれ自然にわかる。別に宗教的な問題なくて、自然にそれはわかるわけですよね。清いものをこういつも見てたらわかるわけです。でそういうことですから、この人の特徴は神様の本当の清さを見てるから、自分の罪が非常にはっきりわかるとというわけですね。もう一人の人は自分がしたことばっかり見ておるもんだ。自分がしたことを見ている。こんだけできている、こんだけできている。それから自分が離れていることがわからないということなんですね。 ここにですね、まあ、キリスト教がいつも、罪言うのはなんかあんまり言われたくないとか思う人もいるんですけど、そうじゃない、罪ってことを思うと、すなわち神様の清さを思うということを結びついている、表裏一体なんですね。表裏一体、そういうことですね。で、だからこの問題はもうずっと聖書では繰り返し繰り返し表現を変えて現れるわけですね。ですからイエス様の第一に祈りなさい、願いですよね。これはやはり罪のことが入っていたわけです。御国を来たらしてください、御国、神様のご支配が来て罪の心を追い出してくださいということでもあるし、私が他の人の罪を許したように私の罪をも許してください、これ日々の祈りだったわけですね。特別な礼拝の時のこんなもんではなくて、あの主の祈りを一番心にあるべきことを言ったわけです。それから少し前にもですね、ルカの福音書でも同じことが出とったですよね。17章の実節、17章の実節、ルカの17章の実節を見たらですね、実節を見ますと、あなた方も同じことだ、自分に命じられたこと、要するに正しいこと、なすべきことをみんな果たしたとしても、私は取るに足らない、要するにつまらない、役に立たないというんですね。ふつつかなしもべですとか、前の役ではありましたが、ふつつかなんてあんまり使わないですよね。だからここでわかりやすく、取るに足らないしもべですと、しなければならないことをしただけなんだと、要するにこの時でも役に立たないという気持ち、どうしてかというとですね、神様に導かれるからすぐにですね、間違うからですね、するべきことができないわけです。なしても神様に感謝をするとか、神様が導いてくれたからできたのだという感謝もすぐに忘れるということがありますよね。で、なすべきこともどうしても人間弱いから忘れたり、し損なったり、言い間違ったりですね、いっぱいいろいろあるわけです。まあ、そういうことで、まあ、具体的なですね、このピントを解いておいてください。これはまあできますね、きちんと。だけど、他の人を愛しなさいよ、いうふうなことを言われてですね、全部できましたなんて胸張って、これ一体誰が言えるだろうか、ということなんですよね。もう愛なんてどこまでもこう深いわけですから、全部できましたよって言えないわけなんですね。目に見える仕事はできるっていうところありますけども。そういうことでですね、ここで言ってるのは特に、神様の愛に関わる、真実に関わる仕事なもんだからですね、精一杯しても、それでも取るに足らない。ああ、本当に自分がしたことはわずかしかできないなと分かるわけです。神様の国のため、愛とか真実に関しては一生懸命してもほんの少ししかほらできないわけですよね。自分の中にそれができないわけですから、そういう意味で本当にこの神様の技っていうこと、神の国をしっかり見つめとったら自分がすること本当に少しだと。取るに足らない。というのは自然にそういう気持ちになるということなんです。まあ、そういうことで、神様の国のことはまあ思たなくて、目先のことばっかりしてたら、あ、自分はしたできたんだというふうに思いがちなわけですね。そういうふうに、ここもそういうことなんですね。こういう状態が心の貧しい人、自分がしたから花束だからになったりするのでないというわけですね。それだけできましたけど、ほんのわずかですと、神の国の大きな仕事を見たらですね、ほんのわずかだと、役に立たない、取りに足らないしもべですと、心からそういう気持ちになれるようにということなんです。それからですね、これに似たことを、だから大切だから、さっき言いましたように、あちらこちらでいろいろな例えで言ってますが、もう一つ有名なところですね、何でも聖書の時はそういうに、どこにですね、この関連したことあっただろうかと。旧約でも新約でも。そういうことを思い浮かべるっていうことは大事なんですね。一箇所ここだけで終わりと思わないわけです。それがこの聖書の奥深いところをですね、より知ることにつながるわけです。 そういった箇所ですね。あと今度はですね、マタイのところでですね、マタイの終わり頃のところにですね、マタイの25章の、33、38ぐらいから見てもいいですけども、35ぐらいですかね。私が飢えていた時に食べさせてくれた、喉が渇いた時に飲ませてくれた、言うたら37ですね。とても意外なこと、主よ、いつ私を飢えてると見て食べ物を差し上げたでしょうか、いつ旅をしているのを見てお宿を貸してあげたでしょうか。まあ、こういうことを心からそういうふうに言えるっていうことは、本当にですね、これはさっき言った自分は役に立たないしもいいです、ほんの恥ずかしくできていないんですと、本当に思ってなければこんなことは出てこないわけです。でたまにしかしない、良いことしなかった、こんなことしたんだ、こんなことに言って、いつも覚えて忘れないということが起こったりしますよね。いつも何か良いことであればですね、いちいち覚えてないわけです。でたまにしかしないよとなったら、こんな良いことしたぞとか言って思ってしまうわけですね。ここの場合はそういうふうにですね、小さなものにした、地位が高い人になんかしてみんな褒められた、こんなこと小さな無視されてるようにしたところでみんなが 見たりして褒めたりしない、で自分も自然にですね、ほらこういうことは自然にこうしているということだったみたいですね。まあ、こういうふうにここでもですね、自分がこれだけしましたというようなことを思わないと、いうことの例、具体的な例が書いてあるわけです。はい、それでまあ元のところ変わりますが、で、そういうふうに自分が何か良いことをいっぱいこうしたとかいう気持ちよりもですね、あ、できていないと、まあ、言って役に立たないと、そういうことですね。これだけはまあできたけど、他のこといっぱいなすべきことはあるのできていないと、あるいは間違ってするということを思うからですね、こういうふうに罪人、絶えず正しい道からそれるということが罪ということですので、正しい道からいつもそれてる私をどうか憐れんでくださいと、いや、そういうふうに言い直した方が分かりやすいということですね。罪人って言うとなんとなくですね、実際盗んで逮捕された警察になったようなことをこう連想する人が多いわけです。でですね、本当の正しい道からいつもこそれてしまう、だから私をどうか憐れんでくださいと、でこういう気持ちがさっき言いました心の貧しい人ということですね。自分の限界を知っていると、でそれだけでなくて神様の豊かさを知っているということなんですね。この自分の限界を知っているだけだったらだんだんこう狭くなるわけです。それが今日のこの前も言ったようにですね、成人の 20% 近くがこの1年以内に自殺しようと思ったというですね、ちょっと驚くべきような内閣府の調査があるわけです。はい、すみません。それでですね、さっきの続きのところですね、この私を憐れんでくださいっていうことは誰でもが祈ることができる言葉だっていうことです。でしかも一番それは神様の御心にはかなった祈りでもある、心から言う場合はですね、自分の貧しさを深く知っていると それで神様の大きさと愛を知ってるから、その2つがあるからこういう祈りができるわけです。ですね。それに役に立たないものはですね、ほっといと。なんか役に立つものだけ大事にすれよ、この人間ですよね、普通。そういうんだったら、この神様に向かって、この役に立たない自分を憐れんでくださいって祈る気もならないんですよね。そういうことですよね。憐れんでくださらない人に向かってですね、祈ったり願ったりしないわけです。自分の弱さをありのままに言ったら見下されると。馬鹿にされるような人にして祈ったりしないわけですよね。だから心から自分のこの、まあ、欠けたところを知っておりながらも、神様に憐れんでくださいって祈ることができるのは、その二つがあるからなんですね。自分の心の前さを深く知って、しかもそこに見捨てない神様の愛を知っている場合にだけ、こういうことが祈れると。まあ、そういうことなんですね。ですから、正しい道から離れる私を憐れんでくださいということです。で、このことが誰でもできてですね、まあ、そういうふうにどんな場合でも言えることだというので、あの賛美にもですね、キリエエレイソンという言葉にもなったりですね、ここの言葉はヒラスコマイというまた別の言葉が使われているんですけども、同じような意味でここでは憐れんでくださいという言葉なんですね。でこのようにですね、人間は罪というのが分からなくなったらですね、神様は何か苦しいことを与えたりしてそれに気づかせるということがあるわけですね。そうしないとだんだんだんだんとですね、感じなくなる罪のこと。例えばあのダビデっていう人はですね、どんなにサウル王が攻撃しても殺そうとしてもですね、決してやり返せなかった。もう逃げる一手だったんですね。それで必死になって祈ると。その時のことが詩篇にもたくさん載っているわけです。本当に神様憐れんでくださいと、助けてくださいと。けど神様の導きでですね、それが祝福されて導きで、不思議な戦いがあって、サウル王が死んでですね、そして、王になったと。そしてですね、とっても、まあ、全体が、まあ、神の祝福を受けて平定されていったと。その時に非常に大きな罪を犯してしまったわけですよね。サウル王が攻撃して殺そう殺そうとして、本当に弱さも知ってですね、助けてくださいと泣きながら坂道を登って逃げていったということすら書いてあるんですね。かつての王であった人が。そして、土をぶつけられたりですね。そういうことがあったんだけど、王になってからはそのだんだんと自分の弱さ貧しさがだんだんとこう曖昧になって、そこで、まあ、その結果大きな罪を犯してしまったんですよね。そこで再びですね、神様私を憐れんでくださいと、文字通りこの祈り、罪人の私を憐れんでくださいと必死になって祈らなければならない事態に追い込まれたわけです。まあ、そういう罪のために自分の息子までですね、親、自分を殺そうとするとか、自分の家庭で大混乱が起こると、大変なこと、殺人とか火災まで起こるという、これ本当に文字通り必死になってこの祈りをですね、祈らざるを得なくなったわけですね。神様、罪人の私を憐れんでくださいと。そこで再びダビデは、まあ、本来の立場に変えることができたというわけですね。そういうふうに、この原点に私が立っていないときにはですね、何か苦しいことなり、病気なり、事故なり、不安なり、何かをこう起こして、私たちが本当の原点に立ち返るようにこう仕向けられると。ということはわかるわけですね。それぐらいこの大事な、重要なことであったということです。そして、このことは本当に罪を知って、それを憐れんでくださる神様を知ったら、どんなに最後になってもこれは許しも受けて祝福を受けるっていう、これの一番 の、 あの象徴的なことが、あの十字架で の、 あの一緒に十字架でつけられたもう一人の犯罪人だったわけですね。一人の人は最後まで悔い改めることは分からなかった人だったんですね。もう一人の人は自分たちがこんなひどい十字架にあるのは悪いこと、自分たちがしてきたことから見たら当然だと、報いだ、はっきり分かってたわけです。でそこで悔い改めて、イエス様、あなたが再び来るときにはって ですね、私を思い出してくださいと。そこにはですね、イエスを神の子だとして、ね、殺されて終わりでないというのを早くも信じることができたわけです。復活のイエス、殺されても神に向いて帰るイエスを信じることができた不思議なインスピレーションを与えられたというわけです。悔い改め、本当の悔い改めはですね、非常にこの深いなんか霊的なものを与えられるということがわかるわけです。そして、まあ、これと同じですね。神様、罪人。生涯たくさん罪を犯した罪人を憐れんでくださいと。その気持ちだけで、あなたは今日、パラダイスに入るのですよと。一番最初の約束をもらった人になったと。まあ、そういうふうにですね、この聖書はあちらこちらでそういうふうに満ちているということであって、そういうことを一緒に詰め込まれたのが、また、詩篇でもあるというわけです。罪人の私を憐れんでくださいと。ですからそういうことでですね、罪とか苦しみとか叫びということは何か分からない場合には、なかなか詩篇というのはこう自分のものになりにくいということなんですね。で、最後のこの詩篇をほんのわずかだけちょっと見ておきますね。そういう意味で詩篇というものをこういうと関わりがあるんだということなんですね。詩篇のですね、最初のこれはたくさんありますので、5個の1つ、2つ入れていきますね。6編、詩篇の第6編。第6編の3節、2節から見ていきますね。詩篇の第6編の2節、3節を見たら分かりますね。主よ、怒って私を責めないでください。懲らしめないでください。まあ、こういうことはですね、自分の罪っていうことを深く知ってですね、これは神様が私を責めてるんだということを感じてたからです。で、主よ、憐れんでください。癒してください。骨を恐れっていう、骨とかいう、自分の体の深いところ、体全体、ということで言ってるんですね。いつまでこの苦しみがあるんですかと。私を助けてください。というふうにですね、まあ、こういうふうに、文字通り心から憐れんでくださいと叫び続けるということですね。こういうことはたくさんあるわけです。まあ、この福音書ではですね、これは例えであって、本当にこの叫び、ママっていうのはこの目が見えなくなった人とかですね、自分の子供が非常にこう重い病気になったとかって、そして憐れんでくださいという歌が書いてありますが、その人たちがどんな祈りを祈ったか、詳しく何も書いてないです。福音書とかパウロの手紙でも、その叫ばざるを得ない状態に至るまでの苦しみを詳しく克明に書いてあるのが、まあ、いわば詩篇になるわけですね。ですから、まあ、そういった意味で詩篇もですね、こういうことと関連したところとしてまた読むことができるという、それでは今日はそこまでにしておきます。